エンドウ豆の上に寝たお姫様。高い山々に囲まれた緑濃い美しいある国に、大きく立派なお城がありました。その国の王子様のお父上の王様は、大変よく国を治め、国の民たちにもとても慕われていました。一人息子の王子様のご結婚には大層気を配られ、次にこの国を治める王子様にふさわしい本物のお姫様を王子のお妃様に迎えるためにと、ずいぶんお心を尽くされておられました。ところがある時突然風邪をこじらせて亡くなられてしまいました。最後まで王子様のご結婚の相手のことを大変心配されていらっしゃいました。さて、ある肌寒いような春の嵐の晩、王子様はそろそろお休みになろうとしている時、激しい雨風に混じってお城の大きな門の扉を必死で叩く音が聞こえてきました。門番の報告によりますと、ずぶ濡れの若い娘がたった一人で道に迷ったので、お城に泊めていただけないだろうかとお願いに上がっていると伝えてきましたので、こんな夜にかわいそうなことだと王子様はひとまずその娘を城に入れて世話をさせ、さっぱりさせてから娘を呼び、一体どうしてこんな晩にたった一人で道に迷うようなことになったのか、訳をお尋ねになりました。すると娘は、私は東の国の末の姫でございます。今朝あまりの天気の良さにみんなと山歩きに出かけたのですが、いつの間にかみんなとははぐれ、どうかして城に戻ろうとしましたが、あいにくこのような雨に降られて右も左もわからなくなり、疲れて途方に暮れておりました。しかしそれでも嵐の中を歩くうち、こちらのお城にたどり着きましたものですから、思わず友の者もなしで失礼かと思いましたが、お助けをお願いすることを決心いたしましたと言いました。そうこうしているうちに、さらに大きくお城の扉を激しく叩く音が聞こえてきました。またも門番がやってきて、今度はたくさんの従者を連れて立派な馬車に乗った美しい衣をまとった女の方が、雨宿りをお願いしておいでですと伝えてきました。
やれやれ、一体今夜はどうしたというのだ。
王子様はこの妙な出来事を不思議に思いながらも、その大勢の者たちを城に招き入れることを許しました。そして後から来たたくさんの従者を連れた方たちをお呼びになり、詳しい事情を聞かれました。私は西の国の王女です。父王の使いで遠国へ向かった帰りにこの嵐に遭い、友の者たちも疲れ果てどうしたものかと思っていましたところ、お城の前に行き当たりましたので、今夜一晩の雨宿りをお願いいたした次第でございます。王子様は二人とも東と西の隣国の王女だというおかしなこともあるものだと思いましたが、ふと思いついてあることをお付きの者たちに命じて、その晩はお休みになられました。翌朝は風も収まり、大変きれいに晴れた良いお天気になりました。王子様は昨日の思いつきがどんな効果をもたらしたかを知りたくて、朝食のお席に二人の王女様をお誘いになりました。昨晩ずぶ濡れでやってきた王女は、王子様のお呼びに応えてやってきたとき、目を赤くしてとても疲れた様子でした。おはようございます。ゆうべはよく眠れましたか？という王子様の質問に、その王女は、それが大変申し上げにくいのですが、お布団の中に何か小さなものがあったようで、それが寝返りを打つたびに気になってなかなか寝つけずにおりました、と答えました。後からやってきた、今日もまた美しい衣装に身を包んだ西の国の王女様は、王子様の同じ質問に、ええ、ありがとうございます。おかげさまで大変よくぐっすりと眠ることができました。しばらくして西の国の王女様を迎えに来た従者たちがお城に到着しました。お姫様たちは王子様にお礼を申し上げて、それぞれのお供の者たちと一緒にそれぞれの国に帰って行かれました。それから間もなく王子様にお妃様を迎えになるという喜びの日が訪れました。お相手はあの嵐の夜にお城にいらした東の国のお姫様でした。 ふかふかの敷布団を13枚敷いた中の下から2番目にわざと入れた1個のエンドウ豆が気になって眠れなかったなどというのは本当の姫君でしかありえないという王子様のお言葉がそのご結婚の決め手になったということです。おしまい。